い、静かなね、闇のね、漂う中でですね、静かな音楽を聴いていただいたわけでございますけども、その時もですね、スタジオではね、熱い熱いギターのね、ギター談義がね、繰り広げられておりました。早速ね、今夜のゲストを紹介させていただきたいと思います。はい、はい、大正ホールの番頭さんでーす。
はい、あ、番頭です。よろしくお願いします。
というかね、本当にね、はい、いろいろずっといつもいつもお世話になってるからね、なんかすごくね、いつも近しくさせてもらっててね、
お世話になってますね。
改めてね、ゲストですなんてね、
いえいえ、こちらこそ
紹介するのもね、なんですけども、はい、うん、さっきもね、ほら、あの曲間の時にね、あのいろいろギターの弦はどうだとかね、お話されてましたけどもね、最近大活躍。
そうですね、活躍されてますね。
いや、とんでもございません。
もちろんその大正ホールのバンドさんとしてね、はい、やっぱほらライブのブッキングであるとかね、うん、あちこちね、ミュージシャンをこうね、探し求めにね、出かけられたりとかね、うん、すごい精力的にね、はい、頑張ってます。今日はね、はい、その辺のところをね、小野田さんの方からね、
そうですね、
いろんな話をね、楽しい話を。
大体はい、ね、大使ホールというホール自体を、うん、そのリスナーの、ね、皆さんがどのぐらいご存知なのかなっていうところなんですけど、いつも、ね、スポンサーさんの紹介で、はい、大使ホールの紹介をさせてもらってるわけですけども、うんうん、あそこ 何町っていうんですか、
うん、妖怪地町ですね。
妖怪地町、
はい、
本町商店街、
え、あの大通り商店
大通り商店街か、う
ん、大野田さんもいつも言ってるじゃない。
いや、まあまあそうなんやけども、うん、
大通り商店街、ね、
ここの大通り商店街、うん、あの昼間一歩通行ですね、
はい、
そうです。この間そこの交差点で、はい、うん、逆走していく車とオートバイを見たんですけど、うん、一歩通行なんですよね、
はい、そうです。
皆さんあの気をつけてい
ただきたいんだけど、オートバイは大丈夫なの？
いや、なんか大きいオートバイがものすごい音を立てて逆走してましたよ、昼間。
バイクは大丈夫です。
バイクは大丈夫、ね、
そうなん、
はい、
うん、知らんかった。あ、そうですか。
車だけだからね、あの、うん、朝の9時から、うん、夜の8時まで一方通行になります、
うん、はいはい。まあそこの、はい、なんだろう、何町でしたっけ。
妖怪
あの交差点は、ドン付きの
だから金谷通りって言った
金谷通りっていうの、
そうそうそう、
うん、そこにありますね。
そうそうそう、だからね、うん、妖怪地高校からね、こう入ってくる道あるんだけども、
はいはい、
うん、そこをね、金谷通り一方通行右に曲がって、うん、そこからそうですね、150メーターぐらい行ったところの右に、うん、ね、大正ホール、去年でしたかしらね、
うん、昨年の2月にオープンしまして、うん、はい、ここで丸1年半ぐらいですね。
ね、
その番頭さんが、うん、大使ホールの番頭さんであるという、うん、その流れはどこから来てるんですか。
ですね、あの施設は、まあ、あの大通り商店街、今話してる、
はいはいはい、
大通り商店街があの町おこしの施設としてまず建築した、うんうん、建設されるのがありましたね、はいはい、それで私、その商店街 の副理事長させていただいているものですから、
うん、
まあ、その流れで、まあ、あの大使ホールの その、まあ、運営というものを、うんうん、まあ、一応今のところ任せていただいていると。
もともとその大使ホールというのは、うん、まあ、名前から言ってもホールなわけで、はい、その音楽ホール中心ではあると思うんですけど、雰囲気的に、うんうん、別にそれだけではな、多目的ホールなんですね。
そうですね、あの多目的ホールとして、はい、まあ、一応あの冠に文化交流施設というのがついてましたね、
はいはい、
ですから一般市民の方がいろんなさまざまな文化ありますよね、うん、はい、あの音楽だけじゃなくて、例えばその、
うん、はい、うん、よこらひょうたんだとかね、
そうそうそう、海外の絵画とかね、
はいはいはいはい、
そういういろんなさまざまな
文化を
交流して、うん、まあ、そこでこういろんな集まってやっていただくという意味で建てたものなんですけども、うん、とりあえず、まあ、運営する私本人は音楽好きですから、あの、一応、まあ、箱は用意していただいたんですけども、
はいはい、
中身 の音、あの、まあ、音響とか、うんうん、照明とかそういう設備は、うんうん、あの一応商店街の、まあ、お金で、
あ、はははは、
あの後付けでこう、はいはいはい、させていただいて、もあの音楽のイベントに強いホールという形で今あのこう売り出して、
そうですね、音響施設というか設備、それから照明、
うんうん、
あのスモークが出る、
そう、
滋賀県内のライブハウスいくつかあると思いますけども、うんうん、多分トップレベルのそういう設備 なんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、音もね、うん、すごくあの非常にまろやかな音が出ますし、うん、それと僕気に入ってるのはあそこはほらあの10テーブルぐらいあって、はい、ちょうど50人さんぐらいのスペースで、うん、こうゆっくり何かねあの、うん、コーヒーでも飲みながら本当コンサートという感じの ね、
う
ん、
そうですね、
こともできるし、まあ、普通ほらライブハウスだったらお酒飲みながらなんかこう、うん、わーっとね、それはまたライブハウスの良さかも分かんないけど、うん、結構上品なね感じも演出できるしね、いろんな演出ができますよ ね、
うすね、うん、あのライブハウスというとやっぱり敷居が高いじゃないですか、はい、一般の市民の方が出入りできるような感じじゃないので、うんうんうん、その辺の方は普通のその、ね、その辺のもう、まあ おばさまでも誰でもこう、はい、のお子様でも出入りできるような、はい、そんなあのライブとか企画できますしね、
僕なんかでもね、うん、あの結構知り合いなんかね、お若い方からね、ご年配の方までいらっしゃるけど、うん、あのご年配の方もね、あのよかったら来てちょうだいってね、あの先だっても見えてもらったんだけど、すごく来やすい、
まあ、そうですね、家族連れ、うん、子供さんを連れた家族連れでも入りやすいですね、うんうん、あのここだったら呼べるなって変なちょっと言い方ですけど、はいはい、ここだったらもう全然困らないよ、そうそうそうそう、子供別にいいよ寝ててくれてもぐらいの、うんうん、そのぐらいのこう余裕があるというかですね、
ワンマンでやりたいな
まあまあ、 あの私はまあねそのまあ、いわゆる定期的にその番頭さんがいわゆる、うん、あのミュージシャンを連れてきてブッキングをして、はい、あの定期的なライブがあるわけですね、
はい、
虹色ライブショーですか、
はい、そうです、
またあるんですね、近々。
近々またね、10月の14日の日、10月は2回あるんですけども、はいはい、まず最初10月14日の土曜日にあのまず企画しております、
その中から今日は音源を、うん、あの出演者の方ですね、はい、これ
そうですね、
そしたら紹介してもらって一回ちょっと、
ね、はい、
聞かせてもらいましょうね、
まあはい、まあ、あのいろんな音楽があるということで今回、来ていただく中で一組徳田恵美さん、津軽三味線の弾き語りの方なんですけども、はい、そこから、秋田大黒舞、
「まいご」
はい、徳田恵美さん、秋田大黒舞聞いていただきました。こんな、ね、方も見えるわけです ね、
うん、いいよ
ね。そういった考えると、さっきお話をしたね、うんうん、なんていうんだろう、ライブハウスになかなかちょっと足を運べないかなって思ってた人も、
うんうん、
ご家族で、はいどうぞっていうね、
そうそうそう
そう、そういうのがよく、
なんかお父さんも良かったりしてね、
うん、そうですね、
うん、
はい、ちょっとメールをね、いくつかいただいていますので、
はい、ありがとうございます。
今日はね、質問が多いので、
うん、いいね、
質問コーナーですね。
いいね、いいね。
はい、じゃあね、はぐれギター純情派
なんとなく分かるの、はい、分かるな、うん、分かる分かる、
こんばんは。
はい、こんばんは。
久々にメールします。
ありがとうございます。
私はこそこそとネットで聞いているリスナーであります、はい、ラジオねちょっと聞けない方も、後でインターネットで流れますのでね、それぜひ見ていただきたい、
はい、
さて今回のゲストは大正ホール番頭さんということですが、番頭さんといえばトレードマークのロングヘア、いつから伸ばしておられるのでしょうか、興味津々でございます。いつから伸ばしてるんですか。
ね、35ぐらいからですね。これあんまりいい話じゃないんですけど実は
じゃあもうさらっと流させていただきます、番頭さんといえばやはりマーチンのギターであります、
うん、
所有のマーチンギターのご紹介なんぞ、聞けたら幸いでありますと、大正ホールのライブまた聞きに行きます、頑張ってくださいませと。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。マーチン、えらくいいの持ってらっしゃいますよね。
最初はね、
そう、僕もあれ聞きたかったんや、うん、
ね、最初はもう飾りも、全くの飾りもやったんですけど、最近はもうメインギターでバンバン鳴らしたんですけど、
う
ん、
あれってもう何年、
あれでもう15年ぐらいですかね。
あ、うん、すごい名器なんでしょ。
さあどうでしょうか、けどやっぱりいい音はなりますね、確かにね、
いい音しますよね、うん、
まだまあ、曲によってやっぱりギブソンも持ってますけど、やっぱり使い分けて、マーチンの方がいいかなと思う曲もあるし、
はい、優しい音もするしね、
うん、やっぱ鈴なりの音が欲しいと思った時はやっぱりマーチンの方がいいですね、
うん、なるほど。
じゃあ私またいただきます
いただきます
か。いらなくなった時にはぜひどうぞいらなくならんか
ならん
そんなわけはないね、
余裕ごに書いとき
うわもう縁起でもない、はい、もう、いきます。陽円さん、
はい、はい、ありがとうございます。
10月、番頭さんへの質問、ゆうちゃんの10年後は何をしてると思いますか。
きっと八日市市内にあるたくさんあるライブハウスを回って、いろいろ音楽を聴いてると思いますね。
あ、聴いてるの。
うん、まあ 出るのも出るかは分かりませんけども、
うん、
とりあえずそういう環境を作りたいですね、う
ん、10年か。反対に10年前、うん、思い起こすとどうでしたか。
10年前はね、全く音楽からは離れてましたね。だってまだいわゆる救急ラインも立ち上がってませんでしたね、
はいはい、
もう仕事一筋でございます。
僕も10年前は今みたいな活動してないですね。
そんなことないよ。
いや本当
そんなことないじゃん。本当
ですよ。
22歳の時から。
違う、だけど今みたいないわゆる定期的なライブ活動は一切してない頃ですね。はい、
僕も仕事一筋です。
あ、もうラブって感じですね。
仕事ラブ。
はい、なおっちさん、
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。徳さん、小野さん、モン吉さん、ゲストのゆうちゃん、いつもお世話になっております。
はい、お世話になってます。
ゆうちゃんは初めてお会いした頃は印象怖くて喋るのもビビってた記憶があります。あ、髪が長いからかな。
なおちがビビるのかい。
うん、
それが僕もビビってましたからね。
あ、ビビってた、そうですか、それが今では何、今ではミュージシャンになり、あちこちで大人気、いじられキャラになってしまいましたね。はい、で質問です。
はい、
来ましたよ、
はい、
ゆうちゃんの音楽における将来の夢は何ですか。
うん、
うん、
そうですね、さっきも言ってましたけど、はい、まあそれと、まあ、まして、まあ、いろんな音楽の輪でできるじゃないですか、
うんうん、
まあ、そういう方々とやっぱり老後は
ちゃんの見友達ですか。
見友達になって余生を過ごしたいですね。
バントさん、この間僕にも言ってたもんね。じゃあ
みんなに言ってますよ、
ちゃんの見友達で
みんなにそう声かけてますから
まあまあまあ、
それが一番近いっちゅうの
まあ僕も距離も近いから、またちゃんの見友達で、
まあぜひよろしくお願いします。
こちらこそよろしく
今日も歌ってくれたら嬉しいですって言ってますよ。
じゃあ直ちと今度デュエットさせていただきます。
あ、言ってますよ。
あ、それ見物だね。
月さん、はい、
ありがとうございます。
こんばんは、今日はなんとライブの主催者でもあり、うん、ミュージシャンの顔も持つ、西に東に北に南に大活躍の大正ホールの番頭さんがゲストなんですね、楽しいお話期待してます。あと皆さんのライブでの失敗談などあったらお聞かせくださいと、
あ、今日はちゃんと音楽の質問だ ね、うん、だね、先週と違ってね。
先週はあれ中途半端やったらしいんですよ。やっぱり修学旅行娘が行くんで、なんか音楽のっていう話だったらしいんですけど、もう早くひょいと送ってみたい、
うん、修学旅行の思い出を語ってくださいって、なんかそんな感じだったよね。でもそこをやっぱりサイモンさんフォローしたものね。
そうそう、だからあの僕が言った通りで、うん、あのやっぱ音楽をちょっと絡めて見てたみたいです。
ああ、そうなんだ。そうだろうね。
書かずに送ってしまったと。
サイモンさんはどうなの、うん、そのライブの失敗談ってなんかあるんですか。
常に失敗です。
はい。そんなことないよ。でもね、決めるもんね。だってね、決めるときなんかね、俺一番だから、一番だから一番にバチー決めるから、ね、二、うん、番に行く人大変だもんね。
いや、そう言うてみんなにねプレッシャー与えてるだけで、うん、実はね、ものすごい引き立て役になってるんですけどね。
またまたそんなことないよ。
いやいやいや、
うん、やっぱりドキッとするときあるもん。
徳さんはなんかあの、はい、その失敗。
失敗、
うん、
失敗はね、あるよ。だって自分の歌なのに、うん、歌詞がどっかすっ飛んでちゃって、うん、それをうまくフォローできないまんま、うんうんうんって沈黙が続いちゃうときあるよね、うん、
だから何を失敗とするかですよね、うん、そのまあ、多分ね、あのプロのミュージシャンからすれば、うん、大きな失敗っていうのはいろいろあるんでしょうけど、
はいはいはい、
僕らの場合にはどこまでを失敗とし、どこまでをその自分の実力として捉えるのかっていうのもあると思うし、はいはい、止まっちゃったらやっぱまずいかなって思ってるんだけど、うんうん、止まりそうになることもあるし。
まあ小野田さんはミュージシャンだな、
うん、いや僕でもありますよ。
俺はなあ、リハビリミュージシャンだからな。まあその辺の甘さあるよね。うんね、よし自分に厳しくやろう。
あらら、あのハープ練習してくださいね。
先週言ったばっかりだから。
はい、
はい、
うん、んでまあバントさん、その先ほどのね、うん、虹色ライブショーっていう話、
バントさんに聞かないんですか。
あ、バントさん、バントさんもそうだ。
バントさんへの質問なんだ。そうだね、これ
あの、うん、ごめんなさい。これが失敗。バンドさんは、バンドさんはどうなんですか、その失敗は。うんうん、
まああの、うん、明らかな失敗といえば、うん、ライブ中にトイレ行ったことですね。用意を催しました。はい、ありましたね。
だけどプロのミュージシャンでも寝ちゃう人いましたもんね。あのもうお亡くなりになったあの、
高田渡さん
もね、はいはいはい、ライブ中寝ちゃうんですよね。うん。うん、でもそれは失敗ではないんでしょうね、うん、きっとね。
でもそれだってほら、うん、仮にお手洗い行くにしてもうまくそれちゃんとなんていうの、
そう、うまいこととこうトークで、ね、
うまくこうトークでつないでこう何してるんでしょ、
はい、まあ、そういう意味ではこうあのバンドとかではね、ね、ね、
ピンではちょっと、
ピンではちょっときつい
ですよね。だからツッコミ入れる人とか、ね、MC に利用する、うん、おいバンドさんどこ行くんだい、いやちょっと帰ってくるからねとか言いながら、ね、そういうことできるもんね。
そうそう、
うん、だからそこがプロなんだ
よ。バタバタ。
まああの基本的にはあんまり良くないと思うんだけど、うん、
いやそれはだって裏話じゃない。
そうね、
うん、
はい、
そうですね、でもお客さん楽しんでくれたらね、うん、やっぱ嬉しいからね。
そうですね、
うん、
あの私さっき喋りかけましたけど、その、はい、虹色ライブショー、
うん、
ねえ、あの、うん、バンドさんとしてはそのどういう思いでそういうものを立ち上げたんですか。
うん、やっぱりね、まあ、いろいろこうライブとかをやっていく中で、やっぱりいろんなスタンスのライブがあってもいいかなとまず思ったんです、うんうん、であの一つ大きな柱として救急ライブ等がありまして、うん、まあ、そこはもうあの いろいろ一般いろんな方がもう本当に気楽に見に来られて、ま、出る側も割とその、うん、こうハードルが低いというとあれなんですけども、あのこう今いろいろこう、まあ、頼みに出られて、うん、そういう形でやる中で、もう一つ今の段階でちゃんとしたリハーサルもちゃんと C の3対番で時間もきっちり確保 C のという中でちゃんとしたライブというのをもう一つ、うん、あの立ち上げようかなというのが一番最初 の、 あの、まあ、きっかけなんですね、はいはいはい、で第1回を4月から立ち上げたと思うんですけども、ね、うん、
この次の曲はこれは、はい、第何回目の、
それはこの今度この10月の29日次の回ですね、うん、次の回、9回目
第9回目
になりますね、
ちょっとじゃあ、音源聞いていただきましょうか、ちょっと紹介していただけますか、
はい、2人乗りでコインランドリー